Modern Syntax Radio Show.
モダシン
ネタフルの
モダフル
レディオ
ショーということで、モダフルレディオショーです、はい、今回のゲストよろしくお願いします、
こんにちは、ビデオブロガーのジェットダイスケと申します。
はい、どうもよろしくお願いします。
自分でビデオブロガー、
はい、いやほら、やっぱりほらラジオだからさ、資格がない世界はさ、いろいろ言った方が分かりやすいじゃない。
説明ね、大事大事、
はい、で今回は、はい、まあ基本に立ち返って、はい、まあ、ブログについて、うん、聞いてみようと、
ね、聞いて、
はい、
聞いて小暮さんに嬉しくってメールしちゃったんだけど、
はい、急に来ました、SMS が。
1年間さ、1年半、この1年半ね、俺のブログ URL を変えてから、ドメイン変えたの、ドメイン変えてからページランクずっとゼロだったの、うん、それが先月6に戻った
。 6? 6? 6はすごいな。6はすごいな。それそれ広告入れたら月に50万円とする
の。そんな話、
そんなの。
でも それで広告入れたらまたページランクなくなっちゃうかもしれない。
なくなんないよ、だって普通の企業サイトだと思えばいいんだ。
それでも多分テキストリンクにしてほしいって
話だ。だテキストリンクはやらないっつって。
それじゃ意味ないっす
か。だってバナーでもいい
よ。お金払う価値
だ。何、そういう話だ。ドロドロしてるよ。
へえ、6はすごいね。うん、それで、うん、まあブログなんだけど、はいはい、だいたい1日3件から4件ぐらい書いてるんです
よ。はい、
うん、あれは、うん、その書かなきゃと思って書いてるのか、うん、書いてったらあんぐらいになっちゃったのかなと思う。
あとね、楽しくって書いてたらやっぱりそうなっちゃったんですよね、うん、でツイッターの時代に入ってからやっぱりツイッターの方が楽だからさ、安気に流れるっていうかさ、そっちにね行っちゃうのがあったんだけど、ツイッターやっててもやっぱりこう自分のコンテンツっていうのが全然なくなるしさ、たまんないしさ、それで多少なりともね収入があるわけだから、やっぱり自分のコンテンツ残さなきゃって思う。
でまあ1日1件ぐらいはビデオがあるわけじゃないですか、うん、はいはい、であのビデオって大体1個作るのって何分ぐらいかかるんですか。
あれはですね、相当サラリーマンやってる時代からやってたから、すっごい短い時間でできるようになってます。だから今はフリーランスでやってるんで、時間ってまあ自分の好きに決めるんですけど、まあでも1本、最近は英語の字幕も入れて、でも全部で3、4時間かな。
でも3、4時間かかるんだよね。
いや、鳥から含めて、
うん、で、だいたい2分ぐらい、
そうですね、
はい、のやつは、あれ本当は何分ぐらいあるの。
まあ物によりけりだけど、だいたいほら商品みたいなのが届いて箱を開けるとこからやって、で使い方が分かりやすいものだったらまあ5分かな、5分とか10分とか。
それも意外に短い、
うん、でもそんなもんでしょ
元はね、
大体のものはね、うん、それの合間を抜いてって1分30秒ぐらいから2分とか
1分90秒、
すげえ長い
よ。でもやっぱりビデオ大変だよね。
まあ、大変ですね、やっぱりマシンパワー使うし、で今なんかほら外でやったりするから、喫茶店とかでエンコードなんか始めたらやっぱりバッテリー食うわけですよ。うん、そういうのの回避とかね、考えていかないとできないですよね。
で、まあ、そうやってずっとビデオをブログで発表してて、うん、まあ、いわゆるテレビとか、うん、映画とか、うん、そっちの業界の人からお話っていうか声をかけられるようなことはないんですか。
テレビはね、NHK の東京動画っていうのを僕関わってたんですよ。
スタッフ
立ち上げの時に、ウェブのサービスのところで、うん、それでこの間審査員に呼んでくれたりとか、うん、そういうのはありますけど、テレビ出ないかっていうのはちょっと引くでしょ。聞かないですか。
もし仮にジェットがイケメンだったら歴史は変わったのか。
いやいやそうじゃなくてイケメンだったら普通にほらネットとかやらないでテレビ行けばいいじゃないですか。じゃなくてじゃあテレビ出ませんかって言われても、
まあ違うよね。
こないだもほら我々の知ってる人があのステマの詳しい人みたいな感じで、はいはいはい、字幕出てたじゃないですか。ああいう風に切り取られてネットでばらまかれちゃうとすごい怖いんで、ものすごい今気使ってますね。でこの間もドキュメンタリー出てくださいみたいなのあったんですけど、やっぱりあのすっごく詰めて3時間ぐらい僕は制作者の方と話してやっぱり出られませんっていう話になって、でもそれは僕だけの決定じゃなくて、あの僕があまりにも偏ってる意見を言ってるから、じゃあ奥さんと子供も出しませんかみたいなこと言われて、いいですよって奥さんと子供に聞いたら、そんな他人の好奇心なんか満たす必要ないよみたいなこと言われて、それはうちの息子が言ったんだけど
すごいね、大人だね
多分ね、今だから中学生とかって多分そういう見方なんです。
昔はなんかテレビ出れるっつったらわーいとか
わーいってなってたじゃないですか。だけどうちの子にね、任天堂 DSi を買い与えたんですよ、2年ぐらい前かな。それからほら、うごめもハテナってずっとやってて、あれは顔出ししないけど、ほら YouTube とかニコ動みたいなもんじゃない、動画を作ってさ、出して、面白いことになんかすごいコミュニケーションがあるのね、
あれで、
うん、手書きのコメントがいっぱい子供たちからついてくるの。で、うちの子がなんか今人気ランキング何位だったよとかっていう話をしてて、そういう風にさ、自分でメディアを持つことを覚えちゃったら、別にテレビとか関係ないわけ。
そうだね、
うん、で何万人にリーチするっつっても、自分を知らない人に何万人見られてもどうとも思ってないみたいな、多分。だからそれよりも自分のことを考えてくれる自分に近い人とか意見の合う人とか友達だとか、そういう人たちがまあ何百人かいればいいかなって、そういう感覚みたい。
ちょっと衝撃的な話ですね。
デジタルネイティブの、
デジタルネイティブ
の世代のものの考え方、うん、
別にたくさんの人に見てもらえてもいいやと、知ってる人に、本当に好きな人に見てもらえばいいやと。
そうですね。
だからお父さんもそのテレビに迎合してないで、自分のやれることをやった方がいいじゃないって話。
そうそうそう。
で、まあ、活動の場として、
はい、
まあ、いろんなのがあるんだけど、はい、YouTube の関連のイベントとかで、
はい、
まあ、喋ったりすることあるじゃないですか。
はいはい、
あそこは割と居心地のいい場所。
まあそうですね、割と肯定的に捉えてくれるんで居心地はいいですね。なんていうか、アウェイではないです。
だよね、
うん、そうですね。知ってる人が少なくてもアウェイではない感じですね。
アウェイだなって思うところに出ちゃったとかって最近ある？
最近はないな。
あ、もう分かるね、そう、事前に。
そう
こう違うやん、うん、さっきのテレビじゃないけど。
そうそうそう。
で、あとは、ジェットバスケフォローというか、
うん、
まあ、同じようなスタイルで、ビデオ、ポッドキャスティングやる人とか、
いますね。
あと、いわゆるファン的な人がいるんですけど、あれはどう思ってますか？
単純にですよ、ファンでやってますっていうのは、別に僕は感知しないです。ただ、本気になってる人がいるわけですよ。
本気というのは？
本気で、その子供たちが、例えば製品レビューをやって、ビデオブログを作るみたいな。
はいはい。
むしろね、その逆に僕がイメージ変えちゃった部分もあって、ビデオブログっていうもの自体を製品レビューを面白おかしくやってるようなおっさんだっていう風に捉えさせた面もあると思う。
あ、
だから子供たちがジェットさんみたいに今いろんな高いもの買えないですけどっつって、コンビニのパンとかを持ってきてこれがね、味がすごい美味しいんですよみたいなことをやってるわけ。俺はね、それすごく申し訳ないなと思うの。遊びでやってるんだったらいいけど、それを真剣にやってるっていうから、だったら俺の真似しないで もうちょっといろんな幅を考えた方がいいし、自分だけの発明をした方がいいよっていう話をする。
それって、うん、なんだろう、大好きなバンドのコピーをしてるみたいな、そういう感覚なのかな。
うん、それもあるし、もっと言っちゃえば、俺なんかネタフルとかモダンシンタックスのブログの書き方をそのまんまこう見てブログ書き始めてるわけだから、似通ってくるわけじゃない。
まあね、
あのスロップさんが、あの iPad 用のなんていうのブログアプリ、
はいはいはい、
あれ作ってるでしょ。で彼が言ってたのは、ブログはこうやって書いて、このフリッカーから写真突っ込んでとか、アマゾンのアフィリエイトが最後に貼れてとかって、多分それはネタフルスタイルなんですよ。
まあ
でみんな僕らのブロガー世代っていうのはネタフルスタイルを踏襲してるわけで、それと一緒の感覚で今多分ね、僕中高生に影響を与えちゃってそういうことになってると思うんだよ。
ではでもなんだろうね、ジェットを見てビデオブログをやりたいと思っているのか、 YouTube を見てビデオブログをやりたいと思ったらジェットがいたのか、どっちなんだ。
あれビデオブログと思ってないんでしょ。
思ってないですよ多分。
あのなんか自分が出て何かをするビデオ、あその何かをする様式っていうかスタイルとしてレビューっていうかジャジャーンなんだ。
最初からそこにあるからそういうものなんですよ。
うん、そうそう、だから僕もかれこれ6年やってるから、だから当時小学校に入ったばっかりの子供はもう今中1とかになって、もう自我も完全に芽生えちゃって、そろそろなんかやるかって思った時に僕のことを小さい頃から見てたっているわけですよ。
そしたらまあそれをやるかってなるよね。
そう
っていうか、そのやり方しか分かんないんだよね。
そうそうそう、そればっかり見てるからそうなっちゃう。
逆を言ってたから、ビデオブロガーっていうのが他にどういう人たちがいて、そういう人たちがどういうスタイルでやってるかっていうのが俺らもよく分かんない。
うん、そうだよね。
ジェットのしか見たことないですからね。
そうそうそう。ビデオに関してはね、
いや、いろんな人いるんだけど、やっぱりアメリカでさ、ありそうなタイプってあるじゃん。
アメリカはね、
うん、
でも英語だから分かんないじゃん、結局。あのいい、だから俺らは分かるとしても、うん、子供は見ても英語だからよく分かんないとか、
いや、でもね、それグローバリゼーションってすごいっすよ、やっぱ。あの海外にいる子供たちがそのあれですよ、英語のまんまやったりとか、
ジェットの真似をするわけ
で、真似じゃなくて真似しつつも英語でやってる子もいるし、
あでも、うん、例えば、CNN のあのスタイルがあるとするんじゃん、うん、であのスタイルばっかり見てて、うん、ジェットのビデオを見た時に、なんだこれは新鮮だってフリーだ自由だかと思うじゃん、
うんうんうん、
でそこに例えばアメリカの子供たちは新しさを見るっていうのはよくわかる、
はいはいはい、
で逆にジェットのスタイルを見た子供たちがアメリカの CNN っぽいスタイルを見たら、いわゆるテレビ的だとか、
はいはいはい、
そんな感じしかなくて、やっぱりつまんないよねってなっちゃうから、あ面白いないんだ結局言ってしまうと、
そう、そういう刷り込みができちゃってると思う。
あ、
うん、ある程度はね。
あ
すごいね。
でも俺この間すごい感動したのは、マサ君っていう男の子がいて、15歳かな、うん、あのドイツからメールくれたんだけど、で僕のチャンネル見てくださいみたいなこと言われて、あの多いわけよそういうのがね、僕の動画見て、だいたいつまんないんだけど、たまたま、まあ暇だったのかな、なんかそのまさくんの動画見たらすっげえ面白かったの。何が俺ハマったのかわかんないけど、そのまさくんのちょっとなまってるあの愛知県の地方のなまりでドイツに行って、ドイツ語やるし英語でもやるし、だけどドイツにいるけど英語でもできるけど、僕は日本で受けたいずっと日本語でやってた。これいいなと、俺らさどうしてもさ英語で頑張んなきゃとか思っちゃうじゃん。そうじゃないの、うん。なんかあればさ、ちょっと英語に翻訳して海外に出てかなきゃとかさ、向こうのニュース拾ってきて頑張ってね、追いつかなきゃとか思っちゃうけどさ、全然そうじゃないんだな、
日本で出たい。
そう、
でもあのそうじゃなくていいんだよね。でそうじゃない人が、うん、たくさんいればいいんだよね。
そうそうそうそう、そうなん
だ。でたくさんいて、それが一つの塊になったらそれで OK なんだよ、
うん。
だからいくらできる人が一人いても、その塊の方が強くなっちゃうんだよね、うん。 まあだからそういうことで、まあ、いろいろ影響を与えてるわけだ。
そうっすね。
本人はそうは思ってなくて、
全然自覚してなかったけどさ、
じゃじゃーんって言ってるだけだったのに、なんでこんなことになっちゃったのかなみたいな。
でも6年、
あれ回数にして何回も
千何百本、
すごいすごいな。俺もダシング300回だから、へでもないよ。しかもビデオだしな、
1回だと 3,4 時間かけるわけですよね。
まあ元々はそんなにかけてなかったけどね、今はそれぐらいかけてる。
でもまあやっぱ楽しいんだね。
楽しい、うん、なんでだからさ、ほらおねだりボーイズやったじゃない、はいはい、最初にあれやり始めた時期と、ニフティでビデオポッドキャスティングやってた時期とすごい被ってて、で、まあ、最初はね、あの何はともあれっていう方、
あったね、
お笑いコンビ、
あったね、あ、
ただあれ全然お金になんないしさ、ニフティも頑張って営業してくんないしさ、でそのうちにほらおねだりボーイズでさ、いろいろ商品もらうようになったじゃない。でこれ写真だけじゃなくて動画あった方がいいよなって思った時に、俺配信プラットフォーム持ってるけど持ってない状態になっちゃうじゃない。お笑いコンテンツをやってるけど、はい、そこのチャンネルで流していいのかどうか、
あ
これ iTunes でコメディのジャンルで1位なんだけど、あこれ活かせないかなってすごい考えた。
あ
だからコメディの方からちょっとブログマーケティング的なものを徐々に徐々に融和していくような感じでやってって今のスタイル
な
の。
あ、まあ、最初はねすっごい反発があった。その何はともあれをやってて、多分2006年の4月から始めて2006年の末に辞めるって言って、それはもうどんどんおねだりボーイズの商品紹介とかもお笑いとして突っ込んできたから無理が出るようになってきて、じゃあ俺は商品紹介的なものにシフトするって言ってガバッと変えたの。そしたらお笑いをやれってすごい来るわけで。もだからその時のファンっていうのをね、iTunes で1位にさせてもらいました、何週間も。でもそこにこだわってて、俺そこに乗っかってたら今の自分って全然なくて、ごっそり捨てたって言ったら悪いけど、
もしくは
こっちに行くからついてきてっていう感じ。
なるほどね、
あのそこから生まれたんだ、あのスタイルは。
そうですね、
わかんないもんですね。でもね、
わかんないもん、まあ、人生はそんなもんですよ。
いやだからおねだりボーイズもすごい関わってるわけですよ、それに関しては。
まあ少なからずね、それぞれ影響を受けましたよね。
ああ、うん、まああのメンバーがメンバーなんで、あの自分が得意なところで勝負していかないといけないっていうんで、僕はもうポッドキャスト使ったりするし、ジェットはビデオを使ったりするし、まあいろいろですよね。あれでかなりこう技術が磨かれるというか、
そうですよね、
あの自分のなんてセールスポイントとか得意なところは何かっていうのを、うん、嫌顔でも自覚しなくちゃいけないですよね。
僕はもう速報だなって思いました。
とりあえず誰よりも早く、
そうそうそうそう、
わかります。まあそんな感じで、
はい、
ありがとうございました。